海の日いかがお過ごしでしょうか。海で働く船員の方々の現状について全日本海員組合の組合長にお話を伺います。私たちの暮らしと海について考えながら船員を取り巻く問題に迫ってみたいと思います。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2018。おはようございます。ラジオ日経の辻るなです。今朝は海で働く船員の方々の組合、全日本海員組合の組合長森田康美さんのインタビューをお届けいたします。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2018。この番組は全日本海員組合の提供でお送りします。
辻るなです。私は今港区六本木に来ています。海で働く船員の方々の組合、全日本海員組合にお邪魔しています。早速組合長の森田康美さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
全日本海員組合とはどんな団体なんでしょうか。
はい、本組合は日本の海事関連産業で働く、皆さんで作る日本で唯一の産業別労働組合です。企業の枠にとらわれずにですね、船主企業の皆さんで構成する団体です。具体的には組合員である国際国内の海運旅客船事業、水産や港湾の海事産業で働く船員と、それらの分野で働く皆さん、以外の労働者の皆さんの雇用安定、待遇改善、権利擁護、社会的地位の向上、あとはもう後継者の確保育成などに取り組んでいます。
会員組合は終戦からわずか50日で結成されたということなんですが、それだけ早く結成した理由って何かあったんですか。
まあ、基本的にその元々その、日本会員組合っていうのがあって、労働組合としては相当長い歴史があったんですね。で、しかもその、まあ、船主企業相当その太平洋戦争でダメージを受けましたけれども、長い歴史とあとはそのこういう形態を取ってましたから、再結集するのもですね、早かったんじゃないかなというふうに思います。
はい、これまでの歴史の中で何か印象的な出来事とかってありましたか。
太平洋戦争の時にやはりその民間徴用をされてですね、船舶が徴用され、そこにまあ船員を一緒になってですね乗って戦時中の物資なり兵員輸送に従事させられたわけですね。でその結果、まあ、6万人以上のですね、我々の先輩が、まあ、丸腰でですね、いわゆるその軍艦に艦船に守られることなく、まあ、沈められていったというような苦い経験を持っているので、それは、まあ、その船員の歴史としてはやっぱりそれが一番大きなものだというふうに思います。
戦争を知っている世代も少なくなっていきます。戦争の悲惨さを語り継ぐ人も少なくなってきています。船員の方々がその戦争中に体験したようなことって今後どのように後世に残していかれますか。
はい、本組合は昨年7月20日海なお深く徴用された船員の悲劇という本を発行しまして、昭和61年に収集した太平洋戦争当時の船員の体験式を上下巻に再編集したものになります。これをですね、全国の中学校高校、そしてまた全国図書館にですね配布をして、まあ、読んでいただいているということと合わせまして、まあ、DVD も制作をしております。そして、具体的な活動としましては、横須賀にあります観音崎公園の戦没船員の日の前で、毎年、戦没殉職船員追悼式というのが行われているんですが、こちらに、まあ、あの献花を行っているということと合わせまして、戦没した船と海員の資料館、これはあの関西調子部にですねあるんですけれども、終戦記念日といいますか8月15日に、まあ、黙祷を捧げているということも行っております。
さて、定期全国大会というのが開かれているということなんですが、そちらで海事関連産業の抱える課題について話し合ったということなんですが、それぞれの課題にどのように取り組まれていきますか。
まず一番あの大きな課題としては、太平洋戦争で船員の先輩方が多数ですねお亡くなりになっているということもございまして、やはりその戦争ですねに我々は民間船員という立場で絶対に巻き込まれないんだという活動をまず一つ大きな柱として掲げています。 残念ながらですけれども、やはりその政府あるいは防衛省自衛隊はですね、まあ、我々をその、まあ、民間船員あるいは民間の船舶を物資輸送なりですね兵員輸送に使おうというような発想からまだ、変わっていませんので、その流れで出てきた予備自衛官という問題についてもですね、我々としてはこれは断固反対の立場を取っておりますし、我々の活動なり考え方については政府与党あるいは政治家の皆さん含めてですね、いろんな形で浸透はしてきていると思いますけれども、これはこれからもですね、継続をしていきたいと思いますし、また、来年ですね防衛大綱が新しくなりますが、そこにもですねやはり我々のに影響のない形でこの物資輸送兵員輸送についてはですね、記載されるようなことを願っておりますし、そういった活動をまず基本的な柱として掲げてやっております。またもう一方ですね、とはいえ我々その外交を中心にですね、ソマリア電話沖でその海賊が多発をまあこれまでしてきて、自衛隊が保安庁とともにですねいわゆる海賊対処行動ということで艦船1隻と哨戒機2機をですね派遣していただいて、国際的なその海賊対処行動を行っていただいています。そのことについては、十分感謝もしておりますし、この今国際的なですねそういう活動のおかげで海賊事案はですね減ってきてますけれども、ソマリア自身がですね安定しているわけではないですから、今後またその海賊がですね増えてくる可能性も十分あるわけで、そういった時に我々としてはその艦船今1隻ですけれども、それを2隻にですね増やしていた、まあ、元に戻していただきたいというような、前は2隻だったものですから、そういう活動も合わせて行っておりますし、自衛官の皆さんと海上保安官の皆さんに対してですね感謝をすべく、まあ、艦船の入出港の際にはその港に訪れてですね感謝の意を表しているということと、ジブチにですねその基地があるんですが、そちらの方にも今年はおそらく行けることになると思うんですけども、私も初めて出向いてですね現地の灼熱の中でですね本当に暑い中で活動されている自衛官の皆さん、海上保安官の皆さんに対して謝意を直接伝えに行きたいなというふうに思っています。でまあ、もう一つはその政策的な課題ということになりますと、やっぱり後継者確保育成も大きいんですが、これは各ですね外交内交旅客船そして港湾水産で、まあ、状況は少しずつ違うわけですけれども、全体的にはその少子高齢化の中で海運の魅力だとか船員の魅力だとかそういったものをしっかりですねそれこそ J クループロジェクトだとかですねいろんな体験乗船だとかいろんなこともやってますが、業界の皆さんと連携をしながら、そしてまた我々がですね労働組合としてできることもあるでしょうから、しっかりとした役割を果たしてですね海運そして船員に職業を選んでいただける人材をですね増やしていきたいというふうに思っています。そして、まあ、もう一点その流れもあるんですけども、今船員のですね、減税について、これは住民税の減税についても取り組んでいます。これは船員の職業というのは基本的に、行政サービスをですね長期間海上で生活しますから行政サービスを受けられないということもございますので、本来であれば所得税の減税というのはですね、各国で船員に対して特別な形で減税をしていただいているという政策もございますから、そちらに合わせていただきたいというのは山々なんですが、まずはですね行政サービスを受けられないというところを切り口にして、各自治体においてですね住民税が減免措置が取られるように活動をしているところですけれども、残念ながら平成26年に四日市市で28年に鳥羽市と、この三重県 の, 2つの自治体だけでですねこの住民税減免の措置が理解されて取られているということでありますので、できるだけ早期にですね全国津々浦々の船員さんたちが居住するところについてはですね、まあ広くあまねく住民税減免措置が図られるように活動していきたいと思いますが、まあ、各首長にですね判断していただけるように、できるだけ早期にですねこれまた3例目が出るように、しっかり活動していきたいというふうに思います。これらを、まあ、定期全国大会で、まあ、確認をしてですね、まあ、その他ございますけれども、しっかりとこの組織のですね、総力を挙げて取り組んでいるというところでございます。
くさんのことに取り組んでいるということだったんですが、先ほど後継者の確保育成についてのお話も、してくださいました。アニメだったりテレビだったりいろんなもので海の魅力を伝えているということだったんですが、
アニメもドラマもそうですけど、外交船員に外交船員になりませんかっていうようなことでですね、まあ、活動をしているわけです。国際船労務協会との間で、管理しているその、まあ、基金を使っているものですから、そこでマジで後悔してますっていうドラマを制作して、これはあの2作目が今年の7月末に、MBS 系ですね、毎日放送系で、まあ、TBS ですね、東京で言えば、放映されますけど、全6話で、深夜に放映されます。で、そして DVD についてもですね、3作目を今制作中です。まあ、何らかの形で生殖業となり海の魅力をしっかりとその伝えられるような、まあ、映画をですね、近い将来制作したいなというふうに思ってます。これはあの我々だけでできるもんじゃないですから、できれば大きくですね、あの制作委員会方式でロードショーとかですね、まあ、全国一斉労働者みたいなものをですねやりたいなというふうに思ってますね。
ドラマとアニメの続編があるというお話もありましたが、もっと先を行けば映画も、
はい、
最後になりますが、海の日に寄せる思いを聞かせてください。
海の日については海の記念日ということで、7月20日あ、まあ、明治天皇がですね、あの、横浜港に明治丸で寄港されたっていうのが、まあ、スタートで7月20日っていうものをですね、我々重要視してきたわけですが、残念ながらその海の記念日を海の日にしたんですが、3連休法案でですね、7月の第3週の月曜日が海の日ということで、変動するようになりまして、7月20日に海の日の休日を固定化していただきたいということをですね、まあ言い続けているわけですが、なかなかそういう状況になっていないわけです。まあ、海事振興連盟を中心にですね、私ども全日本海組合も早期に固定化をしていただくべくですね、これからも活動していきたいと思いますが、海の恩恵に感謝する日ですから、7月20日の重要性というのは、ご理解いただけると思いますし、やはり国際的にもですね、その海の日が休日というのは日本の枠にしかないわけですから、国際的な海運あるいは海事政策をの主導権をやっぱり取るためにはですね、やはりこの7月20日はしっかり固定して移動しないようにしなきゃいけないというのは我々の希望ですから、祝日等の改正をしていただきたいなというふうに思います。
組合長の森田康美さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
全日本会員組合の組合長森田康美さんのお話をお送りしました。会場でお仕事をされている方々に感謝したいと思いました。ぜひ全日本会員組合とこの番組のウェブサイトにアクセスしてください。明日からオンデマンドでも配信します。お相手は辻るなでした。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2018、この番組は全日本会員組合の提供でお送りしました。